皆様おはようございます。第3回定例会において質問の許可を与えていただきましたので、通告に従い一般質問をいたします。大項目1点目、市役所設備の改善について。中項目1点目、市民ラウンジの椅子の改善について。市役所1階にある市民ラウンジの椅子についてお伺いいたします。現在留萌産木材を使ったとてもきれいな椅子なのですが、高齢者から硬くて疲れる、座りづらいといった声が寄せられています。市民が心地よくいられる、使いやすい空間となるよう、快適性を考慮した椅子への改善ができないか伺います。中項目2点目、窓口での軟骨伝導イヤホンの導入について。市役所窓口には手続きなどのために多くの方々が訪れます。来庁者の中には高齢化などに伴い聞こえに不安を感じる方がいます。老眼で文字が読みにくい方のために老眼鏡などが用意されているのと同じように、聞こえの安心のために軟骨伝導イヤホンの導入について検討できないか伺います。大項目2点目、通学環境の整備について。高校生が利用する本川町のバス停について伺います。留萌高校に通学するために高校生が利用する本川町のバス停について、令和3年の第4回定例会からこれまで3回の質問をさせていただきました。その際の市長のご答弁では、何とかしてやりたいと思っているというご心情が述べられていましたので、解決に向けて動き出すものと期待していたものいました。ところが現状では一向に変化が見られないことから、現在における検討の進捗状況について伺います。大項目3点目、市の広報戦略について。中項目1点目、市の公式 LINE の活用について伺います。市の公式 LINE は手のひらのスマートフォンに留萌市の情報が届き、利便性が高いものです。そこで登録者数をもっと増やし、市の広報を充実させる必要があると思いますが、市長のお考えを伺います。中項目2点目、広聴の見える化について。留萌市では市民の声を受け付ける複数の制度、意見箱、ホットライン、フリートークなどが整備されていますが、市民ラウンジに設置しているみんなの意見箱について伺います。この意見箱に寄せられた意見内容などを公開し、市が検討を通じてまちづくりに生かしていることを見える化してはどうでしょうか。見えることにより市民の市政への関心が高まり、より良いまちづくりへ市民参画が進むものと思いますが、市長のお考えを伺います。大項目4点目、ゴミの不法投棄について。中項目1点ですが、不法投棄の防止について伺います。市内の路上で発生している不法投棄に憤りつつも懸命に片付けている市民がいます。ゴミの内容を見ると明らかに住民を困らせることを目的に車から投げ捨てていると思われます。現状で市が取り組んでいる不法投棄を防止する経過対策についてお伺いいたします。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市役所設置の市役所設備の改善についての中で、中項目1点目、市民ラウンジの椅子の改善についてとして、快適性を考慮した椅子への改善についてのご質問でございますが、市民ラウンジの椅子については、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済停滞の影響で、注文住宅の発注減少などにより、木材産業における生産、流通の低迷により、間伐を延期している私有林の、私有林の整備促進を図るため、令和2年度から令和3年度にかけて、内装の木質化に市内のトドマツを使用して、市民ラウンジの壁と床を木質化するとともに、テーブルと椅子を作成することで、地域材の普及促進を図るために導入し、市役所に来庁されたさまざまな年代の方に活用いただいております。現在の椅子は、座面のクッション材や背もたれがないことから、特に高齢者にとっては、落ち着いて座ることができないとの声もいただいているところでございます。一方で、飲み物を飲んで休息される方なども利用されていることから、清掃などの管理面にも配慮が必要と考えております。現在は座面にクッション材があるパイプ丸椅子も配置しておりますが、背もたれのある会議用の椅子を配置するなど、現在検討を進めている新交流複合施設を見据えながら、どのような形で市民にとって心地よく使いやすい空間にすることができるか検討してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、窓口での軟骨伝導イヤホン導入についてとして、聞こえの安心のために、軟骨伝導イヤホンの導入についてのご質問でございますが、軟骨伝導イヤホンは耳の入り口近くの軟骨が振動することで、外耳道内で音が作られることで聞こえる軟骨伝導という聴覚経路を活用したもので、従来の骨伝導などと比べて音漏れが少なく、イヤホン部分に凹凸がなく、衛生的に使用できるなどの特徴がございます。そのため、窓口での受け答えがしやすくなるとともに、大きな声で話さずに済み、個人情報保護の効果も期待されることから、加齢性難聴の軽度および中等度難聴の方が多く利用される官公庁や金融機関、病院などで導入が進んでおり、道内の自治体でも、昨年、石狩市で本庁舎や総合保健福祉センターなど、複数の部署の窓口で設置したほか、北広島市などの自治体においても、試験的なものを含めて、導入が進んでいると認識しております。私といたしましては、耳が聞こえにくい高齢者の来庁が多いと思われる部署に状況を確認しながら、試験的に導入することを含めて検討してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、通学環境の整備についての中で、中項目1点目、高校生が利用する本川町のバス停について、現在における検討の進捗状況についてのご質問でございますが、本川町バス停付近への待合所の設置につきましては、歩道下に水道管等の埋設物があることから、これを避ける、あるいは移設した上で、 工事をする必要があるほか、冬の除雪の状況によっては、バスの停留場所が変動するなど、解決すべき多くの課題が残っているところでございます。周辺施設の協力なども求めながら、バス停の移設を含め、バス事業者とも引き続き協議をしていく旨、これまで答弁をさせていただいたところでございます。現在の検討状況といたしましては、昨年度には留萌市道路管理者である留萌開発建設部、そしてバス事業者の3社での協議に加え、今年度に入り、留萌開発建設部とも2度の協議を行い、近隣事業者の協力をいただきながら、歩道以外の場所への待合所の設置に向けた検討など、さまざまな対応策について意見交換を重ねているところでございます。市といたしましては、本川町バス停への待合所の設置に向け、留萌開発建設部のご協力を得ながら、より効果的な整備方法について、引き続き関係者と協議してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、市の広報校長戦略についての中で、中項目1点目、市の公式 LINE の活用として、登録者数を増やし、市の広報を充実させる必要についてのご質問でございますが、留萌市公式 LINE は、市民の皆様の暮らしに寄り添う情報発信のため、令和5年9月から運用を開始し、令和7年9月1日現在、留萌市民の約 13% にあたる2200名を超える登録をいただいております。LINE 登録に向けた周知といたしましては、留萌市ホームページや町内回覧をはじめ、公共施設へのポスター提示、また広報留萌における特集記事、広報表紙への QR コード掲載のほか、転入手続き時における周知、さらには日本航空株式会社と連携した留萌市公式 LINE 友達追加プレゼントキャンペーンや、まちづくり懇談会など、さまざまな機会を通じ、周知を図っているところでございます。多くの市民にとって、日常的なコミュニケーションツールである LINE のプラットフォームを活用することで、高齢者から若者まで幅広い世代に情報を届けることができ、災害情報や緊急のお知らせなど迅速かつ広範囲な情報伝達が可能となることや、24時間対応可能な避難所誘導チャットポットによる利便性の向上、さらにはセグメント配信により市民のニーズに合わせた情報発信が可能なことなど、これらのメリットを最大限に生かし、市民サービスの向上につなげてまいりたいと考えております。市といたしましては、市民との総合的なコミュニケーションツールとしての活用の充実を図るため、暮らしに役立つより身近な情報ツールとなるよう、利便性の向上と双方向のコミュニケーションの強化に努め、多くの方に利用していただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、広報の見える化についてとして、市への意見箱の内容を公開し、見える化によって市民の姿勢への関心を高め、市民参画を進めることができないかというご質問でございますが、姿勢に対する市民からの意見や要望につきましては、 広くお聞きし、市の取り組みや業務に生かすとともに、市民との共同によるまちづくりを進めるため、留萌市市民の声、取扱要項に基づき対応してございます。具体的には、校長担当課が受け付けたご意見やご要望は、所管部署へ引き継ぎの上、回答を必要とするものにすべてお答えをしており、これらを施策立案の際に十分考慮し、姿勢へ反映させるよう努めているところでございます。また、市民の皆さんからいただいたご意見の公表につきましては、同要項において市民に周知する必要があると認められる場合は、校長留萌または市ホームページで公表することとしており、見える化が図られるよう取り組んでいるところでございます。次に、大項目4点目、ごみの不法投棄についての中で、中項目1点目、不法投棄防止の取り組みについてとして、現状で市が取り組んでいる不法投棄を防止する対策についてのご質問でございますが、市では留萌市環境基本条例に基づき、留萌の街をきれいにする習慣を春と秋に実施しており、町内回覧や通知文書を通じて、町内会や事業所単位での清掃活動の呼びかけや、不法投棄防止に関する啓発を行い、市民や事業者の間に広く環境の保全及び創造についての関心と理解を深める取り組みを進めております。また、不法投棄が懸念される箇所の巡回パトロールの実施により、不法投棄の状況把握に努めているほか、通年で市ホームページやポスターを用いた不法投棄防止の呼びかけ等の取り組みを進めております。実際に不法投棄が発生した場合の対応といたしましては、現地確認により、投棄場所や投棄物の内容を行います。内容確認を行います。原因者が特定された場合には、警察など関係機関との連携により指導を行い、不法投棄の防止を促します。さらに、不法投棄が頻発する場所については、不法投棄禁止の看板を設置するほか、土地管理者に対しても草刈りの実施など、みだりに廃棄物を投棄されない環境づくりを要請しているところでございます。以上です。
富津議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは項目に従って再質問をさせていただきます。はじめに大項目1点目の中項目1点目について伺います。先ほどどのような形で市民にとって心地よく使いやすい空間にすることができるか検討したいとのご答弁をいただき、安心しまた期待したところです。利用する人にとって使いやすく居心地がいい空間はユニバーサルデザインということになります。そういう空間の提供はこの町は誰も排除しないというメッセージを発信することができます。年齢、性別、国籍、障害の有無に関係なく快適に過ごせることは合理的配慮や差別の解消にもつながっていくと考えられます。現庁舎は古いですが、できる範囲でのユニバーサルデザインの導入により留萌市の温かさを発信していただきたいと思いますが、重ねての質問で申し訳ありませんが、市長いかがでしょうか。
市長。
議員のおっしゃっていることについては私としても異論はございません。しかしながらですね、 その時の時代というか、まあ、ちょうどコロナという時にですね、まあ、経済停滞を防ぐという中で、まあ、作られたものと、またその時からの流れが変わってきて、人が集まれる環境になってきたということを考えれば、やはり一番いい形というのは、例えば、まあ、留萌三材ですとか道産材イコールユニバーサルデザインという製品がですね、できること、また、まあ、よくある旭川家具というのはすでに、まあ、そういうものが製品としてできている、まあ、そういうことをですね、やはり今後取り入れていくものとしてですね、製品化につながっていくということが一番いいのかなというふうに思いますし、やはりなかなか高価なものになってくると、やはりこうレベルを落とした中でもユニバーサルデザインのものを利用していくなど、まあ、様々なことを考えながら、やはりホールの意味合いというのを生かしていくべきというふうに考えているところです。
富水議員、
ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。続きまして中項目2点目、窓口での軟骨伝導イヤホンの導入について再質問させていただきます。先ほどのご答弁で検討するとお答えをいただき安心いたしましたが、聞こえにくい人は、例えば相手の方がマスクをした状態で話されると聞き取りがさらに困難になります。なかなか言えないんですけれども、まあ、心の中ではお願いだからマスク取って話してというふうに思うわけです。それでこれから冬季になると、窓口環境ではマスクやアクリル板の影響で聞き取りがさらに難しくなるケースも多いと思われますので、聞こえの言い出しにくさに配慮し、なるべく早く検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
市長、
まあ、なるべく、取り組みを急ぐ、早急にして試験的に行うということを考えると、まあ、今所管の予算のない範囲の中でできる取り組みであればですね、早急に対応させていただければというふうに思っているところです。
富水議員、
どうぞよろしくお願いいたします。続いて大項目2点目の通学環境の整備について再質問いたします。1回目、まず令和3年第4回定例会における市長のご答弁の後、留萌市留萌地域公共交通活性化協議会は何回開催されて、このバス停のことは何回議論されたのかを確認いたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。本協議会につきましては令和3年度以降これまで6回開催しております。まあ、協議会におきましては、いずれも市内公共交通全体の課題や、まあ、地域公共交通計画に関する議題が中心となってございまして、このバス停の問題を含めてですね、個別の課題については委員の中で、まあ、共通の情報共有は図っているものでですね、まあ、この本件につきましてはまずは前段に委員でありますバス事業者や同じく委員であります国道管理者の留萌開発建設部といった関係者間でですね、協議を数回続けてきましたが、なかなか方向性を見出せない状況であったこともあってですね、まあ、協議会の中で議題として取り扱うことはできなくてですね、まずは関係者間の協議を優先しながら取り組みを進めているという状況でございます。以上でございます。
富水議員、
わかりました。関係者との協議を続けているということなんですが、留萌高校が平成30年に現在の校舎に移転してからすでに7年目になります。 子どもたちはずっと不便な思いをしているわけですが、この状態を改善するために難しいことは分かるんですけれども、いつ頃までにはというような目処は立てておられるのかお伺いしたいと思います。
市長、
何度もこの質問をさせていただいて、私どもとしてもはっきりとした答弁ができない状況になっております。これはですね、正直技術的な問題ですから、道路敷地で国道なんで、管理者は留萌開発建設部、道路敷地の、隣接地、先ほどもご答弁させていただきましたが、その道路敷地内に水道管等が入っているという問題と、また国道除雪というのが、やはりこう大量の雪を歩道側に寄せていくという問題も含めて、そこで開発建設部さんも、もうできないからということでなくて、現状他の方法はないかだとか、今調査をしていただい、継続して調査をしていただいております。また一方で高校生からの意見を聞くと、このバスに乗るために30人ぐらいの子どもたちが集まるということで、バス停があっても入れませんという子どもたちの声も多く聞かれてます。そういうことも合わせると、非常に簡易的なものでの設置も含めて、技術的なものといろいろな他の問題を組み合わせて、最終的に今開発建設部さんが進めている状況とすれば、来年度に向けて、協議をしていただいているということも踏まえると、答えとしては今年の冬については非常に難しいというのが答えになるのかなというふうに思ってます。そういうことを踏まえて、先般バス事業者ともちょっと協議をさせていただいて、子どもたちが市内バスに乗って町まで出てきて、町の中にある例えば留萌プラザ等でバスに乗り換える方法がないかというお話をさせていただきましたが、やはりバス料金が別にかかる、定期では乗り換えができないというようなお話もあったので、非常にその負担の問題ですとか、またこれは別の案件として考えていかなきゃならない。今、市内バス路線と AB 路線と郊外型というバス路線の3つに分かれていて、郊外型のバスで定期で通っている、それが国道を通っているというような状況で、本当に、まずあそこの敷地の整理がついて、まずはバス停ができること、また収容というか、ある程度順次そのバス停にこう流れていけるようなことができれば、解決はしていくのかなというふうに考えているところです。
富水議員。
今ご答弁を伺って、非常に難しいことなんだなということは理解いたしました。でやっぱりそれでも子どもたちのこの状態をなんとか解決してほしいという願いは持っているんですけれども、例えば留萌市では子どもの夢を実現することについてこう熱心に取り組んでいますし、そういう例えばスポーツでやってくる子どもたちに対しては多くの支援がなされている。でその説明の中に高校の間口の維持ということも説明されています。それでここのバス停は増毛町や羽幌町などから通ってくる子どもたちが利用する、バス停になるんですけれども、だけじゃないんですけど主に、でそういう子どもたちはやっぱり 高校の間口維持にもとっても大事、間口維持のためではないんですけど、すごく大事な子どもたちだなというふうに思うものですから、市長のお考えは今伺いましたが、その間口維持という観点からまた何かご答弁があればお聞きしたいと思います。
市長。
非常にその天秤にかけるようなお話ではないと思うんですけれども、校外線については基本的に私立病院行きというふうになっております。市内外から来られる方が、高校生も乗るし病院に通院する方も乗るという状況の中で、路線を変えていただくのが一番いい方法ですが、これがなかなかできないというお話、ですからやはり、いかに病院になるべく早く通院する方が迎えるようなやはり取り組みが必要だというふうに思っている中で、高校生については、多少国道から留萌高校まで徒歩での通学ということで了解をしていただいている状況だというふうに感じております。最初に言った通り天秤にかけれる状況ではないということをご理解いただいて、今後もですね、より高校生が通いやすい場作りというのは必要だということでご理解をいただきたいというふうに思っております。
富水議員。
このバス停の周辺には地域住民の方がおられまして、ずっと子どもたちを見ながら心配をしているわけです。それでは令和4年に近隣の会社の方が子どもたちが真っ暗闇でバスを待っているのを見るに見かねて、自社の看板を大きな LED の明るいものに変えてくださったって、そしてバス停のそばに立ててくださったので、子どもたちはそれでこう暗闇から解放されたという状態でバスを待つことができるようになったと思います。で、冬の間は雪の壁ができるので自社側へバス停の移動を認めてくださっているということです。また他の近隣の方もなんとか早く解決できないんだろうかということで大変心配しながら見守っています。で、競技が続いているということなんですが、その間ずっと子どもたちは放置されていますので今年の冬は無理でもというお話がありましたが、ぜひ市長の護衛団お力で一日でも早い設置を進めてほしいと願っておりますので、たびたびで申し訳ありませんがご決意をお聞きしたいと思います。
市長。
この問題につきましては本当に以前から取り組みをさせていただいて、近隣事業者の方においてもですね、プレハブを立ててあげる会というお話も伺っております。しかしながらやはり、先ほど言った技術的な部分を含めて非常に難しいということもあったので、そういうことも踏まえて今進めている開発建設部さんの方からの、お話を受けながら近隣住民を交えたですね、最終的な判断というのは必要になってくるというふうに思います。多分今の状況で国の方ができる方法はないというふうに思っています。あくまでも近隣の住民の協力をいただきながら進めれる方法というのが見出されることをですね、私も含めて十分所管庁と協議をしていきたいというふうに思っております。
富水議員。
どうぞよろしくお願いいたします。それでは、大項目3の市の広報戦略について、広報校長戦略について、そして中項目の市の公式 LINE の活用についてから再質問いたします。 公式 LINE が運用されて手のひらに情報が届くということで大変便利になっているんですが、まず市としては登録者数の目標というか、これぐらいまでは登録してもらいたいというような目標をお持ちなのか伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。もし公式 LINE アカウントの登録者数の目標といたしましては、アカウント導入当初はですね、市民の皆さんにその存在を広く知っていただくということで、初期目標としては留萌市民の約 10% の登録ということで目指して取り組んできたところでございます。導入からですね、2年が経過した現在、中期目標といたしましては市民の 20% 以上の登録ということで、これに向けて今リッチメニューの刷新ですとか、セグメント配信メニューの見直し、さらにはチャットボットの導入検討など利用者からのアンケート結果も踏まえてですね、機能の高度化に向けて今取り組んでいるところでございます。以上でございます。
富水議員。
わかりました。登録者数を増やすということがやっぱりこう情報が広く行き届くことになるので必要だと思うんですけど、市民はいろいろな方がいますので、高齢者とか若者、また子育て世帯などこうターゲットを絞ったようなこういう便利なことがあるということをの呼びかけの工夫なども必要なのかなと思いますが、見解を伺います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。多様な世代への呼びかけの工夫については、LINE の登録者の増加に向けては不可欠であるというふうに認識しております。高齢者へのアプローチといたしましては、これまで、明石家大学等でですね、周知を行ってきた経緯もございますが、今後はさらにですね、老人クラブ等も含めて、周知について広めていきたいと考えてございます。また若い世代、こちらにつきましてはですね、多様な情報手段をですね、お持ちの方、情報収集手段をお持ちの方の世代だと思いますが、特にですね、オンライン中心とした展開ということで、さらには学校を含めてですね、どう連携できるかということも検討してまいりたいと考えてございます。また子育て世帯、こちらのアプローチにつきましてはですね、現在も、新生児の全戸訪問の際やですね、子育て支援センターでの事業を通じてこの公式 LINE の登録を積極的にご案内しているという状況でございます。子育て中のですね、多忙な保護者が必要な情報をですね、効率的にやられるといったようなさまざまなですね、お子様の月齢ですとか、成長段階に合わせて、セグメントを配信しながら各世代のですね、ニーズに応じたコンテンツとアプローチを組み合わせることで登録者数の増加とサービスの向上に進めていくということで考えていきたいと考えております。以上でございます。
富水議員。
それでは先日 の市の防災訓練の時にも市のテントがあって、その LINE の登録の呼びかけが行われていました。でそういったイベント時に公式 LINE への登録を呼びかけるときにですね、こう登録に対する何かこうインセンティブが考えられないか伺いたいと思います。で何かこうインセンティブがあると登録への動機づけ、そのどんなに便利かってことがなかなか分かっていただけてない状態のときには登録しようという、こう動機づけになるということで、そのインセンティブ のお考えはないのかどうかお聞きしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。イベント時における、市公式 LINE のアカウントへの登録のインセンティブについてでございますが、議員ご指摘のとおりですね、イベントは、多くの市民、に直接アプローチできる、貴重な機会でございまして、効果的なインセンティブというのはですね、登録者数増加に非常に有効であると認識してございます。これまでもですね、子育て世帯を中心に、イベントにおきましても登録を促す、そのような呼びかけを行ってございますし、 まあ、現在はですね、まあ、当市と連携を進めてございます、まあ、日本航空の協力をいただきながら、留萌市公式 LINE 友達追加プレゼントキャンペーンを実施しながら、ノベリティグッズなどの提供も行っているという状況でございます。今後はですね、さらに、まあ、このようなインセンティブについての研究も進めていくところではございますが、さらにはですね、やはり新たな、まあ、行政サービスをですね、この、LINE を通じてですね、まあ、提供するといったようなことも組み合わせてですね、登録者を増やしていくような、そういうような取り組みがですね、やはり登録者を増やすには、必要なことかなというふうに思っているところでございます。まあ、市民の皆さんにとってですね、非常に、より身近で価値ある情報ツールとして成長させてまいりたいと考えてございます。以上でございます。
富水議員。
より身近で役に立つ情報ツールになっていく、 LINE がなっていくってことは素晴らしいことだなと思いますが、登録者の割合が人口の一定水準に達すると 40% ぐらいと聞いてますが、防災の重要なインフラとしての活用ができるというふうに言われています。避難所での人の登録などですね、避難者の登録などです。で、災害時に自分にとっても とても役立つんだよということなども強調して、登録の呼びかけを行うことも有効ではないかと考えますが、市長のお考えを伺います。
市長。
今留萌市が進めているこの LINE 登録についてもですね、やはり本当にこれが人口の一定程度に周知されて登録していただくと、非常に情報ツールとしては素晴らしいものだというふうに思います。やはりアナログからデジタルに移行している中で、今職員が一番やはり仕事量が増えているのが多分この部分じゃないのかな。要するにデジタルに移行してしまえば職員の業務量は減ると思います。しかし移行するまで、移行のためのさまざまな業務がですね、やはり負荷を かけてるのかなと、まあ、昨日からのいろいろな皆さんのご質問からこうずっと思っていくと、やはりこのデジタル化の時代、アナログ化の時代とデジタル化に向かっていくという、ここの部分で非常に業務量が増えてきているということを逆に痛感をしてたところです。まあ、やはり市民にご協力をいただきながら、なるべく多くの皆さんがやはりここにこの公式 LINE 等に参加をいただいて、何かあったら本当にこれを見たら留萌のこと、留萌が行っていること、今何が起きているのか分かるよっていうのが一番いいというふうに思います。またもう一つの方法としては、まあ、あとはもう一番、みんなが視覚的に見ているテレビを活用するしかないわけですよね。そうするとケーブルテレビを設置するしかなくなってしまうという、まあ、これも高額なものですから、より簡易にできるこういうスマホ活用というのは重要なのかなというふうに思っています。まあ、どうか本当に市民の皆さんがご協力していただけるよう、私たちも努めていきたいというふうに思っております。
富水議員。
時代が大きく変わって、そこに対応される職員の方のご負担というのは大変大きなものになっているんだなということ、理解できますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。あと市の広報にこの QR コードをつけていますよって、このみんなが登録してくれるようにっていうふうにご答弁でもあったんですが、私最初こうどこに出てるんだろうって必死で探して、こう全然見つけられなくて、で最後に表紙に QR コードを見つけました。それで市民の皆さんにこう登録を促したいっていうことであれば、こう呼びかけの言葉、ぜひみんな登録しましょうとか、 ここから入れ、登録できますよとか、ちょっと説明をつけたこう分かりやすい表示なども必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今議員お話しされた通りですね、今現在は広報誌の表紙にですね、LINE の QR コードだけを、掲載しているということで、これだけでは確かに、QR コードをと、LINE の登録を習慣づけている方がいればですね、そこは分かると思うんですけれども、それだけではやっぱり不十分だということで、私どもも感じているところでございます。改めてですね、特集も何度か今までやってございますけれども、特集記事を掲載するですとか、また全庁的にもですね、イベント等でですね、チラシを配布しているような案件がございますけれども、その時にも必ず QR コードを掲載してですね、そこに公式 LINE に今後 の, そのイベント情報が手軽に入手できるといったようなことも含めてですね、表記しながら登録者数の増加に向けて進めていきたいと考えてございます。以上でございます。
富水議員。
よろしくお願いいたします。続きまして、中項目の2点目の広聴の見える化について再質問いたします。市民の声の見える化というのは、こう単に意見を受け付けるだけでなくて、誰がどんな声を届けたのか、行政がどう受け止めたのかを市民が確認できる、そういう状態を指すことだと思います。市の留萌市市民の声取扱い要項によれば、必要があれば公表となっていることから、現状広報やホームページでそのような情報が体系的に公表されているとはちょっと言えないのではないかなと思いますので、こう実質的な見える化がなされていないのではないかと感じています。市民が意見の一覧や回答を見られることで、市民の声がまちづくりに生かされている実感が生まれ、市政への関心も高まると思われます。今後いただいた意見は基準を明確にして、こう全部必要だというふうにお考えになって、意見と回答を定期的に一覧化し、誰でも確認できる仕組みを整えていくようなお考えはあるか伺います。
市長。
この市民の声、意見箱を含めてですね、ホットライン、フリートーク、フリートークの場合ですと対面ですから問題はないというふうに思っておりますが、やはり SNS が今いろいろな話題になっているように、本当にこう誰でもいろいろな投稿ができるということと、やはり匿名という投稿に対しての対処方法ですとか、やはりこういう意見に対しては大変取り扱いが難しくなってきているということです。やっぱり住所名前名乗っていただいて、どういう環境にある方がどういうご意見を持っているのかということがやはり一番大事なことで、それをやはり見える化していく、これは当たり前のことだというふうに思っております。ですから何でもこういただいたものを全部出すということじゃなくて、やはり必要なものについてはきちっと見える化させていきたいというふうに思っております。
富水議員。
よろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。
10番富水議員の質問を終わります。